始まりました。ハンターユナイテッド、4月27日、今日のお相手は、サンシャインギターのリョウです。バンターユナイテッド、ですね、あのメインパーソナリティの、三永ひかるは今日もまた新たな挑戦の旅に出ててお休みということで、はい、ということで、私、サンシャインギターの、リョウがまたお送りします、するんですけどもまあなんちゅうかいろいろありましてね、もう僕自身も、まあ、三永ひかるもそうですけども、前回の放送かな、前回の放送の時なんて俺なんかもう肋骨骨折してましたからね、なんとか、はい、復活してラジオも出れるようになったんですけども、そうですね、今日も、まあ、一人で出るのもなんなんで、まあ、素敵なゲストを、まあ、二人お呼びしてるんですけども、まず、一人目、自己紹介をよろしくお願いします。
あ、こんばんは。フラッシュクラウンというバンドのドラムをやっています、常と言います。よろしくお願いします。
はい、常くん、はい、今日は どうなのか、急に呼んだんだけど対応してくれてい
や、ありがとうございます。
あ、そうで、何、あのフラッシュクラウンはあのね、あのレコーディングが、うん、いつ終わったんだっけ、最近終わったんだっけ。
1月後半ぐらいですかね、終わったのが。
でミックスダウンはもう終了という感じ。
まあ多分まだだと思いますよ。
それが何なんかいろいろあったの、何かそのいきさつ。
ああ、いろいろ、うん、なんかコウモリが突っ込んで一瞬停電でミキサータックが全部飛んだとか。
おお、ほんでデータは大丈夫だったんだ。
データは大丈夫でしたね。
あ、これ本当ラッキーだね、それができたっていうのはでこのレコーディングの感じとかって雰囲気とかでどうだったの。
はまあ、一人ぼっちで
一人ぼっち
それぞれ一人ぼっちで。
あ、なるほど。
おのおの頑張ってましたよ。
でうまくいった、
うまく多分いったと思います。
もう感じ的にはこうすんなりいった感じ。
いつもすんなりいってますよ。
あ、本当に、うん、すごいね、やっぱ浦島君はまあまあそんな常君ですけども、以前はね、あのジャックっていうバンドで活躍してて、でフラッシュクラウンになったのはいつなの。フラッシュクラウンを始めたっていうか、
ここは2013年かなの、多分年末あたり。
2013年ってのは 3年前、
3年前ぐらい。
そんななるの、
うん、
あ、そう。
でベース2人で1年ぐらいスタジオで2人きりで入ったりとか、
なるほどね
毎週毎週
つまんねえ
なんか、まあ、誰かが何かつまんねえとか言ってますけどねまあまあね、そういう時もまあね、こともねあって、でその何ファーストアルバム今度出すの、
ファーストミニアルバムですね。
ファーストミニアルバム、はい、何曲入り。
これ5曲入り。
あ、5曲入り、うん、で発売日は、
発売日が5月28日ですね。
5月28日、
はい、あくまで予定です。
それは何、コウモリのせい、
コウモリのせい。コウモリとか、あの某、うん、バンド、大物バンドのせいとか。
まあそれはでもね、うん、まあ、そういうことはいいね、ちょっとあれなんだけどね、言っちゃあれなんだけど、うんうん、ね、レコ発とかって予定してんの？
レコ発が次の日の5月29日のセブンセブン小座でやります、
うん、お他になんかバンド決まってる？
は対バンがデッドブレードっていうバンドとカシスっていうバンドですね、う
ん、なるほど。
2つともいいバンドです、
うん、どういった感じなのかね、そのデッドブレードとかカシスっていうの
は。デッドブレードはなんかちょっとビジュアル系な感じで、カシスっていうのが、うん、まあ、いわゆる普通に言うロックっていうとこですかね。
普通に言うロック、
うん、うん、まあまあ、かっこいいロックっていう感じですね、
うん、あ、これえ29日 ?5月29日、お、機会があったらねこれ見に行きたいけども、はい、何撮ったその曲を今日かけれるの？
かけれますよ。
あ、ほんと、うん、じゃあこれ紹介してほしいんだけどね。じゃあ早速じゃあちょっと聞いてみましょう、じゃあ常和、じゃあ曲の紹介をお願いします。
あ、じゃあファースフラッシュクラウンのファーストインパクトからリーダー2。
My astral body 路上が止まる。
はい、フラッシュクラウンで、離脱でした。あでね、あのところでセロトニンって知ってる？セロトニン、
なんか聞いたことありますね。なんか
もう、うん、一方のゲストは知ってるのかね。知りません。
知りません。
あのセロトニンっていうのはあのあれなんですよ。要はあの体内にあるこう三大神経伝達物質でして、そのセロトニンを、自身でうまくコントロールできるようになれば、あのあれなんですよ、なんでしょうかね、
あれだよくあのそれが足りなくなってくるとあの鬱になるとか。
そうそう、それです、それです、
それだ。
それです。ナイスフォロ ー。
いやいやいや、どういたしまして。
年のもう一人のゲストの人結構やりますね。でそうそう、そのまああれですよね、この抗うつの効果があったりとかするそのセロトニンですけども、その、セロトニンをこう自分でこ うまくできるようにコントロールできるようにあのでなるようななんちゅうかあのセミナーが今度 ありまして、
なんかね、あの幸せホルモンとかそんなのもなんか流行ってるよね今ね。
はい、そうですね。それ何ですかそれ。
俺もよく分かんない。
はい、でそのまあセロトニンをうまくコントロールできるセロトニンドラムサークルですけども、牟田正弘さん、あのサンシャインでもあの、ね、ドラムを叩いてもらっています牟田正弘さんですが、その牟田正弘さんによるサークルが講習が今度の5月29日の日曜日、会場が、ドラムショップ春のスタジオで、行われます。でですね、そのセロトニンのサークル そのセミナーを受ければあれですよね、自律神経が整ったり。
そうそう、だからあの今巷でね最近話題になってるこう野球選手がね、なんかいけない薬物をどうしたこうしたっていうのがいらなくなっちゃうんだよね。あの幸せ物質が自分で作れるんだから、
は
あ、みんなこっちやった方がいいよ。
そうだよね。でそれであの血行が良くなったり、自然治癒力、免疫力の向上で、ストレス解消
ね、うん、まあ、現代人に必要なもんばっかりだね。
うん、どんどんね、ダイエット効果、まあ、これは俺はもう絶対行こうかなと思うんだけど、
行った方がいいな。
で目覚めも良くなるとかね、
あの1キロ減らすとか、それちょっと絡めてもらえばいいの。
あ、なるほど。
うまい具合に、
うまい具合に、
ね、常あのセロトニンドラムサークルっていうぐらいだからね、ドラマの常からすれば、ね、
行きたいのは山々なんですけどね、うん、この日が、
うん、
レコ発、さっき言ったらレコ発が、はい、小座でありましてね。
あ、じゃあもう常にはもう幸せ物質ないな。
もう、
ね、大丈夫です。今のままで十分幸せです。
はい、でですね、もう一つまた告知なんですけども、私たち、サンシャインが、あれです、歌舞伎町パンクで埋め尽くせっていう、カッパンクっていうね、イベントに参加するんですけども、それが4月29日から5月1日の3日間、はい、新宿で行われます。
新宿で、
はで、うちらサンシャインは5月1日、新宿ウルガで、
ほう、
はい、出演しますので、詳しいことは、チケットのお求めとかもね、あの全部あのカッパンク の公式サイトがありますので、はい、カッパンクで検索してもらえれば、はい、すぐ分かりますので、
ね、割と有名なバンドもたくさん出るみたいで。
そうなんですよ、ストラマーズとか、
ほうほう、
まあ、ケンジャントリックス、
ほうほう、
あと切腹ピストルズ、
ほうほう、
なんか
でサンシャイン、
でサンシャイン、まあ、サンシャインはちょっと会場は違うんだけどね。
サンシャイン、
サンシャイン、まあ、サンシャインですか。でサンシャインもあれなんですよ、今回のメンバーはね、その牟田正弘さんだったり、ドラムがね、で、うん、ベースがあの元、スタークラブ、今じゃない、現あのトゥレートアジア の中津さん、
あ、はい、
今回やってくるということで、うん、
あの大きい人ですね。
そうです、大きい人です。
大きくてかっこいい人ですよね。
そうなんです、かっこいい人ですよ、ちょっと俺はビビってますけどね。怖いんだけど、まあ、うん、そういう感じで、はい、やりますので、あのカッパンクの公式サイトを見てもらってチケットを、はい、ゲットしてください。なるほど。で、もう一人のゲストって言ってもね、ずっと喋ってるけど、もう一人ゲストがいまして、じゃあ紹介をお願い、自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんばんは、羊屋人の正人です。 はい、よろしくお願いいたします。
あさっきは拍手が足りなかったんで。
そうだ、拍手がなかったの。
なるほどね。で、マサさん、はい、まあ、羊は陣のマサさんもそうなんですけども、はい、ね、元ザ・ドラウナーズのベーシストということで、
はい、
で最近はあれですか、サンシャイン、
サンシャインのお手伝いもさせていただいておりますが、
はい、
しかし、はい、お店の方がまだまだ軌道に乗っておりませんので、
あ、
まずはそちらからと。
なるほど。
はい、
まあ、でもね、ひつやじんさんは、軌道に乗ってないという割には、うん、ガンガンね、結構見たら、こう撮りながら見たら結構お客さんも入ってたりとかして、
しかもうまい、
うまい、ね、軌道に乗ってないんじゃなくて忙しすぎてバンドができないっていうね、実はそれだけの話なんですけどもね、なかなか最近手伝ってもらえなくて
事情が
事情だね。ちょっと寂しいんですけども、今回ランチも始めたそうで。
ランチもね、ちょっと始めたんだけど、
はい、
あまりにも宣伝してなくて全然お客さんが分かってないようなので、
なるほど、
一旦ちょっともう一回お休みしてきちんと体制を整えてからやろうかなと。
あ、なるほどね、
はい、
やっぱあれですかね、なんちゅうか、この体制を整えるということはね、確かに大事だし。
そうですね、でもね、意外と隠れた美味しいメニューいっぱいあったんだけど、
はい、
日の目を見ずに、
はい、いたので、もったいない
もったいない。ね、さっきも喋ってたんですけど、ね、ザンギ丼、
あ、ザンギ丼ね、
あ、ザンギ丼ね、
うん、あれはおすすめですよね。
ふらっとね、間違えて入ってきて、おじいとおばあのカップルが、うん、ね、おじい、もうこんなん食えるかって言いながらペロッと食って出たからね。
まあ、それだけうまいっていうことだよね。このクラッシュクラブの常和君もこれが大好物らしくて。
大好物です。
ね、今日食いに行くか、終わって。
ん？
終わって食いに行くか。
今日休みですね。
休み。
どうぞ。
だからいるんじゃないの？
え？
だからいるんでしょ今日。
あ、そうか、うん。毎週水曜日が定休日なんだよね。
うん、
なるほどね。
そう。そうそうそう。
だ
から水曜日だったらライブも手伝えるよっていう。
なかなかね、うちらの難しいですね、水曜日がね、ちょっと厳しくて、う
ん、バンドマンの稼ぎ時は土日ですからね。
土日ですからね。そうですね、
そうですね、ジンギスカン屋さんも稼ぎ時は土日ですからね。
いや、なんだかね、こういうなんだろう、タイミング合わんっていうのがね、ちょっともう寂しいですね、うん、でもあれですよね、まずはカクテルもなんか最近新開発というか、
カクテルもさることながら、今ラムスキーなんていうのもちょっと始めようかなと思って。
ラムスキー、
はい、ジンギスカン鍋ですき焼きもラム肉でやっちゃおうかと。
なるほど。これってあれですかね、もう どういった感じですか、もうラム肉の、もう
ラム肉のすき焼き、
すき焼き、
うん、
おお、これ興味ありますね。
いえ、なかなかいけますよ。
なるほど、
はい、
今日食いたいな。
だから今日休みだ
った。あ、そうか、休みか。仕方ないね、じゃ
あ。まあ、でもね、ラム肉、太らないお肉なんで、ちょっとね、なんだっけ、
え、
セロトニン、セロトニンと一緒に1キロ減らして、ちょっと絡めてもらえないかなって。
なんか三段落ちみたいな感じ。
こうしたらいいんじゃない、セロトニン、ね、ドラムサークルに行った後に羊や陣に行くみたいな、
そういう
流れに持っていけばね、いいってことでね、
うん、ね、ほら、お肉大好きな沖縄県民、
うん、
ね、だけどカロリーが低くて、うん、しかも代謝も良くしてくれるし、油が残りづらい、これまさに1キロ減らす。
なるほど、
うん、おいいね、
いいっすね、
うまいね、
うまいうまい
うまい、
しかもうまいと、うん、
なるほど、
うん、絡めてきました
ね。絡めてきましたね。
本当に、
まあ、だけどね、本当この、まあ、今言ったこのラムスキー以外でも、まあ、こうなんていうスタンダードメニューもかなり美味しくて、
普通のジンギスカンも、はい、そうですね、タレも評判よくって、
うん、タレうまい、うん、
で大体最初のタレじゃ足りなくておかわりされてくんで、
いい、俺なんかこの前飲んだよ。
いつもじゃねえか。
ね、うん、りょうさんはちょっとね、酔っ払うとおかしくなるからね。、
うん、まあ、今もね、今そんな感じなんだけどもね。
あ、うちの親父とかもなんかジンギスカンが好きらしくて、行きたいって言ってたんですよ。
あ、じゃあぜひぜひ親孝行で連れてきてください。
本当、
急にトーンが低くなったけど。
いや、一緒には飯は食いたくないな。
ああ、なるほどね。
ですね、じゃあそれでは、じゃあ曲を紹介してもらいたいんですけども、それ、いいですかね、はい、 じゃあマサさん、じゃ
あ、はい、ですね、僕が札幌にいた時いたバンドで、当時の曲なんですけれども、ただ君にという曲です。後半のエロい曲がドラウナーズなんですけれども、先の曲はどちらの何という曲でしょうか。はい、
ですね、私が大好きなバンドザ・ブレスレスの、カムクローザートゥーミーという曲でした。なんだかね、こうなんちゅうか、疲れが溜まるとこうなっちゃうんだよね
疲れが溜まるか酒が溜まるか、
うんうん、そうそうそう、
酒が足りんか、
うん、いや足りない方が多分、うん、なんか正解かもしれない、うん、
もうここまで来るかね、
まあ、どっちにしてもやっちまうってことだ
どっちにしてもやっちまう、
どっちにしてもやっちまうんだけどね毎回俺、うん、でもね、今度のパッパングだけはねバッチリ決めたいと思うので
新宿ですよね、
うん、そうそう、毎回やってんだけどね、それでもなんだかんだ言いながら俺も、
まあ、新宿っていうことなんでね、あの帰ってきたらなんかちょっと唇熱くなったりしないように、う
ん、どっか膨らんでませんように
大丈夫だよ、そんなん心配しなくても、必ずもうただでさえどっか膨らんでるよ、毎日毎日
どっか折れてませんように
そっか、で、はい、もうエンディングということで
楽しい時間でしたね。
下手くそだ
今日はね、なんか調子悪いね
酒が足りない
酒が足りね、うん、はい、本日の、はい、今日も楽しい、もう常軌を逸したトークを連発しましたけども、はい、今回ね、あの今日はあのゲストは、はい、フラッシュクラウンの
初音です
と、
羊屋陣正人でした。
はい、それではまた、次回来月会いましょう。はい、それではさようなら。
さようなら。
さようなら。
バイバイ。
バンダイユナイテッドの皆さん、What's up？ レベルチャンネル13キャットクルーでトゥーレイタージャーのギタリストワッスーです。今月も沖縄からちょいとだけ離れた東京からお送りしていきますので、お付き合いよろしくです。このオンエアは沖縄の那覇地方のみですが、 まずはね、九州熊本地方中心に起きた、地震の被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。僕もね、今年に入ってからね、2ヶ月近く宮崎に過ごしたんでね、九州地方のね、災害は他人事ではないです。このエアの頃もまだまだね、余震などの二次災害がね、あるんじゃないかなと思うので、ちょっと心配ですね。早く収まることを願ってます。この収録の時点では沖縄地方は被害はなかったようだけど、今ゴールデンウィーク直前ですね。もう沖縄地方は暑いですよね。で、僕ね、数年前にね、この時期に沖縄行ったんだけど、まるでね、僕の出身地の北海道の夏ですよ。本当ね、夏と変わらないぐらい暑いですよね。なのでね、もうぼちぼちね、気温も上がってきたことなんで、今月もパンクロックでテンションも上げていきましょう。今月のチョイスだけど、先月僕札幌でライブ見に行きました。その感動がね、まだ忘れられないというかね、衝撃で、ね、浸ってるっていう感じなのでね、そのライブにちなんだね、アーティストを紹介していきたいと思います。まずは、何度かこのコーナーでかけているバンド、モスキートスパイラル。うちらもね、何度かね、対バンさせてもらっているんだけど、元ガスタンクのボーカリストバキさんを中心に、日本を代表するパンクバンドのメンバーが集結したスーパーバンドです。それではまずモスキートスパイラルからいってみましょう。モスキートスパイラル、アルバム Light on Shade から Take Me Hand。 モスキートスパイラルで Take My Hand 聴いてもらいました。僕がね札幌で見てきたライブはねモスキートスパイラルのライブではなくて、バキさんの、アコースティックライブでした。だけどねアコースティックといえどまさにバキワールド、ガスタンクから現在のモスキートスパイラルまでを惜しみなくやってくれましたね。僕高校生の頃ガスタンクが札幌に来てくれて見に行った時の感動が蘇りましたね。ガスタンクもね確実に、ね、日本を代表するメタルコアバンドですからね。当時ガスタンクは、ボーカリストのバキさんとギタリストの人気がすごかったんだけど僕は断然バキさん派、ギタリストもね想像以上にかっこよかったけど目の前のバキさんはねもう本当最強でしたね。最高というより最強という言葉が似合うと思います。本当にねそのままの感動がね30年近く経ってねもう蘇りましたね。しかもその日の対バンのドゥームのドラマーのパズさんが元ガスタンクのドラマーなので2人でねガスタンクの曲をやってくれたのはね確実にレアなライブだったと思います。それではガスタンクのナンバー1曲いってみましょう。僕がねガスタンクのね曲で一番好きな曲です。この時やってくれましたガスタンクで The Eyes。ガスタンクでジ・アイズ聴いてもらいました。僕個人的にねこの間のライブではねガスタンクの曲もすっごい嬉しかったんだけどいつもねライブで見てね聴いているモスキートスパイラルの曲のアコースティックバージョンもねかなり良かったですね。アコースティックってなるとねガスタンクの曲よりも、モスキートスパイラルの曲の方がハマるんじゃないかなと思いました。僕ね個人的に解散したり亡くなったりしたアーティストの過去の作品を追いかけたり再発とかあんまりね聞かないんですよ。なぜかと言いますとねまたね見たくなったりするとすごい寂しくなるのでねそれが辛いのでね聞かなかったりしたんだけど、だけどねガスタンクの曲もまた聴けるしモスキートスパイラルのね別バージョンもね聴けるのでバキさんのアコースティックライブをねちょっと追いかけちゃおうかななんて考えてます。最近ではね東京でジグヘッド、トゥーレイトともね何度もやらせてもらってるバンドなんだけどジグヘッドのボーカリストリョータさんともね一緒にやったりしてるみたいなんでぜひとも近々遊びに行こうと思います。ガスタンクなんかもね数年前にね再結成もしてたのでバンドバージョンもね見れる日が来るのかもしれませんね。それではガスタンクの曲も1曲いきましょう。ガスタンクやバキさんといえばこの曲を思い浮かぶ人が多いのではないでしょうか。この日もバッチリやってくれましたね。一番盛り上がったんじゃないですか。それではいきます。ガスタンクでジェロニモ。紹介するバンドもこの間札幌で見て感動した間違いなく日本を代表するバンドです。日本のプログレッシブハードコアメタルバンドの第一人者ともいえるバンド DOOM。 僕ねそこそこねライブハウスで見てるんだけどかっこいいライブそれねすげえなーとかうまいなーっていうライブはよくあるんだけど圧倒されるライブっていうのはなかなかありません。でもね札幌で見た DOOM のライブは久しぶりに圧倒されたライブでした。完璧でした。それでは早速1曲いってみましょう。この曲ね元は1986年にファーストアルバムとして発売になった時に収録されている曲です。今ね再発されてるんだけどこちらのね僕シングルで手に入れたのは、ライブ行ったら配ってくれました。まだね配ってるみたいなんでね今度ね関東の方とかあと関西の方でもねライブ残ってるのでそちらに行ってみてゲットしてみてください。では行きましょう。 DOOM で No More Pain。DOOM でノーモアペイン聴いてもらいました。DOOM、1980年代白塗りで怪しい雰囲気を出して超絶テクニックを持ったバンドというのが僕の DOOM のイメージでした。当時ね僕はねやっぱパンク好きなので DOOM よりもねガスタンクに夢中だったんだけど僕の周りなんかはねスラッシュメタル好きが多くて DOOM とかねあとカスバがね絶大な人気を誇ってました。 当時ね音源聞かせてもらっても映像なんか見てもねあまりピンとこなかったんだけど、あれから30年ぐらい経ってドゥームやねカスバの凄さがよく分かったような気がします。ドゥームといえば、ベーシストのモロタシンを中心に結成されたバンドでもあり、彼らがね亡くなってからね再始動はありえないと思っていましたが、ここでもまた元カスバの、小平貴俊氏を迎え入れ2014年に再始動、びっくりしましたね。たまたまね札幌でのねライブがね僕の帰省と重なり、古くからのねメタル好きの友達がねすっごいテンション上がってて一緒に見に行ったわけですよ。ほんとね圧倒圧巻のライブでしたね、行ってよかったです。新加入の、小平貴俊氏は、ドゥームの、ね、トリビュートバンドでモロタ氏を、ね、完コピしてたらしく、主要ベースも、ね、モロタ氏と同じくフレットレスベース。古くからの、ね、ドゥームファンは、ね、やっぱ感動してましたね、ドゥームはフレットレスじゃなきゃということでね。その後ね僕東京帰ってきてから音源店に入れて、あとインタビューなんかもね読んだりしたんだけど、ギターボーカルの藤田さんはねこの再始動について大人の不良ロックと言ってます。これにもねちょっと僕刺激受けましたね。僕らトゥーレイトはね本気の遊びって言ってるんだけど、それにちょっとね共通する気持ちがあるんじゃないかなと思ってます。それではドゥームもう一曲いってみましょう。16年ぶりにリリースされたニューアルバム Still Can't The Dead からザ・フォーリー&スパイス。今月も和数のパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今月はねこの間ね札幌帰った時に見に行ったライブでね感動してね、その余韻を引きずったままお送りしていきました。やっぱねライブはいいっすね。こういうね得た感動をねすぐに伝えたいのでね、これからもねライブ見に行ってちょっといいなと思ったらね音源手に入れてかけていきたいと思います。僕のトゥーレイトアジアをはじめ、チャンネル13キャット所属アーティスト情報はこちら http://ch13cat.info/もう一度 http://ch13cat.info/ でチェックよろしくです。本当ね日本中がね今ね地震でねちょっと怖い状態になってるんですけども、やっぱりねいつどこで起きてもねおかしくないですね今の日本は。なのでね普段から準備必要だと思います。本当九州地方一刻も早くね元の姿に戻るように祈ってます。それでは来月またこのバンタイユナイテッド、そしてワッサップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はチャンネル13キャットクルーでトゥーレイターアジアのギタリストワッスでした。